江戸時代の話です。江戸の町に清兵衛さんというおじさんがいました。清兵衛さんはお金がなくてその日に食べるものにも困っていました。清兵衛さんはどうしたらいいか迷いながらとぼとぼと歩いていると、大きな木がありました。あー、大きな木だな。そうだ、この木で首を吊っちゃおう。そうしたらお金で苦労することもないだろうな。
俺が手伝ってやろうか。
清兵衛さんがハッとすると、
俺だよ
と言って一人のおじいさんが似たりと笑いながら清兵衛さんのそばにやってきました。おじいさんは肋骨が一本一本数えられるほどに痩せこけて汚い格好をしています。清兵衛さんは後ずさりをしながら、なんだお前は。
俺か、俺はな、へへへ、死神だよ。
死神そんなのには俺用がないから、あっち行ってくれ。
お前は金がなくて死のうとしてたんじゃろ。いい金儲けを教えてやるから、まあこっちへ来い。
清兵衛さんは恐る恐る死神のそばへやってきました。
まあよく聞きな、人間には寿命というものがある。いくら長生きしたくとも寿命が尽きたらそれでおしまい。死にたいと思っても寿命のある人は首を吊れば枝が折れちゃう、縄が切れちゃう。そしてお前はな、まだまだ死ねないんじゃよ。お前は今のところ80まで生きるだけの寿命がある。そこで相談じゃがの、お前今からお医者さんになれ。
うん、無理、俺お医者さんなんて勉強したことないからさ、そんなのにすぐなれるわけないじゃん。
なーに心配しなくったっていいんだよ。たった今からお前の目には死神が見える。お前が簡単な呪文を唱えて死神を消せばいい。そうすりゃ病人はたちまちのうちに元気になるって寸法じゃ。病人の前に行って、
アジャラカモクレンテケレッツのパッ、
こうやられると死神はどうしても消えなきゃならないんじゃ。死神さえ離れてしまえば病人はケロッと治ってしまう。でもな、病人の枕元に死神がいる時だけは病気を治すことはできんのじゃ。それだけは忘れちゃいけないよ。もう一度繰り返すよ。病人の枕元に死神がいる時にはその病人には手を出しちゃいけねえ。さあ、まあそれはともくお医者さんのお仕事今から始めてみな。
へえ、なるほど、アジャラカモクレンテケレッツのパッ、消えちゃった。 いいこと聞いたな、こら。こうして清兵衛さんはその日からお医者さんになりました。そして多くの病人の前で死神を消す呪文を唱え、たくさんの病人を治してたちまちのうちに大金持ちになりました。ところが清兵衛さん、大金持ちになったのをいいことに贅沢し放題で遊び暮らしました。そうしているうちに清兵衛さんのお金は全くなくなってしまいました。そんなある日、伊勢屋伝右衛門という当時江戸でも指折りの大金持ちの家の使用人が使いにやってきました。清兵衛先生、清兵衛先生、うちの主人が病気なのでぜひ先生に見ていただきたいのですが。清兵衛さんは喜んで行ってみると、なんと死神が枕元に座り込んでいます。
この病人は助かりませんな。もう寿命がないでございます。
しかし店の者も簡単には諦めません。なんとか寿命を伸ばしていただけますのならば、3000両、今で言うならば3億円お礼を出します。
さあ、それはね、金が欲しいのは山々なんだけど、寿命のない病人にはどうにもできないんですわ。
それならば半年でもなんとか寿命を伸ばしていただけたら、先生にお力になっていただけました。ご、ご、ご
5000両打者、5億円。
そう言われてもダメなものはダメなんだから。
二月でも三月でもよろしいのでございます。主人の寿命を伸ばしていただけるのでしたら、清水の舞台から飛び降りたつもりで1万両出します。
10億円。
清兵衛さんはしばらく考えてから、力のあるものを4人呼んどくれとその家の使用人にお願いしました。するとすぐさまその家の力持ち4人が集められました。それから清兵衛さん、隣の部屋の死神に聞かれないように集まった4人の力持ちにこっそりあるお願いをしました。時間が経って夜になり、座っている死神の目がギラギラと輝いてきて、病人はと大変な苦しみようです。そのうち夜が明け、昼近くになりました。さすがの死神も疲れてきて、こっくりこっくりと居眠りを始めました。今だ、清兵衛さんがポンと膝を打つと、力持ち4人が病人の周りに素早く集まり、布団の四隅を持って病人の向きをくるりっと変えてしまった。同時に清兵衛さん、あちらかもくれん敵列のパン、驚いた死神はものすごい顔をしたまま消えてしまいました。すると今までうなっていた病人が急に元気になります。
あ、もう大丈夫でございます。
ありがとうございます。これも先生のおかげでございます。早速お礼を。
まもなくして清兵衛さんの家に約束の1万両が届きました。大金を手にした清兵衛さんが料理屋に行ってうまいものを食べ、お酒を飲んでいい気持ちになって鼻歌かなんか歌っています。そんな風にして家へ帰る途中、どこからともなく死神の声が聞こえてきます。
バカ野郎、なぜあんなバカなことをしたんだ。
へっへっへっ、これはこれはどうも。
何がこれはこれはだ。よくも俺をコケにしてくれたな。まあやったことはしゃあない、俺の後についてこい。
え、ついてこいってどこへ行くんですか。
いいから黙ってついてこい。
死神の後を清兵衛さんが歩いていくと、死神が急に立ち止まって、
ここを降りるんだと地面を杖で刺します。
あれ、こんなところに石段が、中は真っ暗だ。
右手で俺の杖につかまって後からついてこい。ここから先はカビだらけだぞ。生きている人間は鼻をつままないとくしゃみが止まらなくなるでの、鼻をつまんでついてこい。
清兵衛さんは右手で死神の杖をつかみ、左手で自分の鼻をつまみ、おっかなびっくり死神の後をついていきます。すると急にあたりが明るくなって、見るとたくさんのろうそくが立っています。
ずいぶんたくさんのろうそくが立っておりますね。なんですこれ。
これか、これはみんな人間の寿命だ。
なるほど、長いのや短いのがありますけれど、この短いのは、
それはもうすぐ死ぬ人間のだな。
ああ、ここにも、ああすぐ消えそうなのがある。ちょ、消しようかな消しようかな消しか。
それがお前の寿命だ。
え、
お前の寿命だよ。
だってお前には80まで生きる寿命があるって言ったじゃありませんか、この間。
お前は金に目がくらんで伊勢屋の寿命と自分の寿命を取り替えちゃったんだ。気の毒にな。お前はもうじき死ぬんじゃよ。
あのお金は返します。金は返しますから、元の寿命に戻してくださいよ。
ダメだ。
清兵衛さんは泣き出しそうな声で死神に頼みます。
そんなこと言わないでお願いしますよ。
しょうのねえ男だ。じゃあここに使いかけのろうそくがあるから、消えかかっている火を使いかけのろうそくに移してみな。うまく移せれば寿命が延びる。
ありがとうございます。やってみます。
ほらほら、カビを吸わないように鼻なんかつまんでたら火は移し替えられんぞ。息を止めて火を移すんじゃ。慎重にの、慎重にの。
清兵衛さん、震えながら一生懸命一生懸命消えそうな火を使いかけのろうそくに移します、移します。でもなかなか手が震えて火がつきません。息が苦しくなってきます。ついた、ついちゃったぜ。俺の寿命伸びちゃった、伸びちゃった。俺もう、
おしまい。